耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1148回6月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。2010年は電子書籍元年になるなんていうふうに言われるらしいんですけれども、電子書籍皆さんどうですかね。この電子書籍を見るための媒体としてですね、まあいろんなものが今出てますけども、まあ大きいところでは Kindle と iPad と iPhone あたりでしょうか。でこれをねどれ買おうかなって悩んでる方、またねどれが一番いいのかなって悩んでる方結構多いと思うんです。僕もその一人なんですけどね、一応僕は前評判ではですね、コーツつけがたいなーっていう、本当に今そんな感じなんですね。値段と機能をどのぐらい見合ってるかな、いろいろ考えてはいるんですけど、ディレクターがすごいデジモノが大好きなんで、ね、どれがいいのって聞くんだけどね、ディレクターはもうの iPad ですねって即答なんですね。というわけでですね、今日は、その Kindle、iPad に関する2冊の本を同時にご紹介して、どっちが電子書籍媒体として面白いかなっていうのに迫っていこうかなと思ってます。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介するのは日経 BP 社より出ております、スティーブン・ウィンドウォーカー著、倉骨明役、 Kindle 解体新書。そしてもう一冊が同じく日経 BP 社より出ております、林信之著、 iPad ショック。この2冊です。2010年電子出版元年、電子書籍元年と、まあその電子書籍を見るための媒体、まあ二強といえば今はですね Kindle と iPad かなというふうに、この番組では思っております。で、まあ、一緒に紹介した方が面白いんじゃないかなというノリでですね、この、iPad ショックと Kindle 解体新書、別に同じシリーズっていうわけじゃないんですけど、まあ、たまたま同じ出版社さんだったんですが、一緒にご紹介しちゃおうかなと思っております。で、まあ、Kindle も iPad もね、今本当に話題ですね。読書好きの皆さんだったらね、少なからず電子書籍に興味あると思うんですけども、まあ、今後の電子書籍の市場、またその媒体どっちがいいのかだけじゃなくて、そのビジネスシーンをね、見据えるために、今回の新刊ラジオを聞いていってほしいと思います。まずは簡単に2冊の本の方をね、ご紹介しますが、1冊目の Kindle 解体新書。これはですね、ハーバードパースペクティブスプレスという出版社を運営しているスティーブン・ウィンド・ウォーカーさんがアメリカで書かれた本、The Complete User's Guide to the Amazing Amazon Kindle 2、およびその Amazon Kindle 1のですね、この内容を軸に日本向けの Kindle 情報なんかをプラスして、書かれている一冊です。まあ、Kindle の扱い方から電子書籍の探し方、おすすめのサイト、Kindle と併用して使いたいアプリケーションなどなど、本当にかゆいところに手が届く内容です。ちなみに、後々 Kindle ね、僕手に取って見るんですけども、Kindle のね、使い方の説明書、製品についての説明書、なんかおしゃれなイタリアンレストランのメニューみたいな感じでですね、まあ、すごいかっこいいんですけども、読みづらいんですよ。というわけでですね、まあ、こういうふうに丸々一冊の本で Kindle について解説してくれる本っていうのが必要なんじゃないかなと僕は思っています。で、書かれてる内容としてでね、僕がいいなと思ったのは、まず Kindle まだ日本語対応してないので、今の Kindle でね日本語を表示させる方法とか、あとですね、アプリケーションでその Kindle の電子書籍を管理するソフトとか、あとは日本語用に青空 Kindle っていうのが今あるらしくて、青空文庫のその Kindle バージョン、まあ、著作権の切れた日本文学なんかを Kindle 用に配信しているサイト、また Kindlepedia というですね、Wikipedia の項目を Kindle にね変換してくれるとか、そんな、面白いことがねたくさん書かれています。また Kindle に隠し機能のゲームがあるそうなんですけども、それについても書かれています。で、もう一冊がですね、で、もう一冊の本がですね、iPad ショック、こちらなんですけども、これは IT ジャーナリストの林信之さんが書かれた iPad についての本です。完全に日本語の本ですね。で、林信之さんはですね、iPhone と Twitter はなぜ成功したのかっていうですね、本なんか書かれてまして、これ電子書籍化されてますんでね、iPhone とかで読むことができます。で、さっきのね、Kindle 解体新書とは違って、こちらの iPad ショックは、まあ、iPad の具体的な活用法だけに特化せずに、まあ、iPad が誕生したことによって、各産業にどのような影響が現れるかっていう考察もかなり詳しく書かれています。まあ、そんなことよりも、とりあえずこの本はですね、著者の林さんがですね、どんだけ iPad 大好きなんだよっていうのがね、よく伝わってくる一冊です。で、林さんはこの本の中で iPad は我々のライフスタイルを革命的に変えるとまで言っています。 まあ、もちろんうまくいけばという条件付きなんですけども、まあ、少なくともね、速さの中ではこの発売間もない iPad が僕らの未来を変える様子がね、もうありありと想像できているようです。まあ、本を読んでると実際にその気にさせられてしまうのでね、まあ、不思議なところなんですけども、まあ、ジャーナリストらしい情報量の多さもさることながら、何よりもその林さんの iPad 愛がですね、溢れる一冊になってます。で、 iPad でできることは Kindle とちょっと違って広いんですよね。ウェブブラウジング、電子メール、あと写真動画、電子書籍の閲覧、さらにゲームと、で、まあ、ノート PC と携帯電話の間に位置するというこの iPad のね、あの変わったそのモデルなんですけども、まあ、今後僕らのライフスタイルはその iPad があることによって大きく変わっていくと。まあ、出版業界とか、あとテレビ、ラジオ業界とか、各ビジネスシーンもまた変わっていくだろうっていうのが、この本では考察されています。個人的に興味深いなと思ったのはですね、この iPad をですね、教育現場で活用しようという意見が出ていることですね。iPhone なんかでもいいんですけども、あの膨大な量の教科書とか参考書を、まあ、電子書籍として格納できる。さらにメールなんかのコミュニケーション機能も備えているので、学校の生徒と先生に1台ずつ配るだけでもだいぶ教育現場が変わるんじゃないかと。変なイメージですけど、エヴァンゲリオンの世界のあのシンジ君たちが通ってる中学校、確かになんか iPad らしい端末を持ってるんですよね。あんな感じの世の中になっちゃうんじゃないかなっていう、そんな夢を見せてくれる一冊、そして iPad という商品です。はい、というわけでですね、今回は本だけじゃなくて Kindle と iPad のね、そのものも、スタジオに持ってきてね、紹介していこうと思ってるんですけども、今回この Kindle と iPad を仕入れてくれました、ディレクターの高原くんです。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。デジモノが大好きなディレクターで、さっきまあ、どう考えても iPad ですねって言ったら彼ですね。新刊ラジオの公式 Twitter も彼が担当してますので、まあ皆さん結構絡んだことあるかもしれません、うん。で、今回この iPad と Kindle をまあ見比べていくわけなんですけども、まず持ちやすさ、Kindle の持ちやすさなんですけども、 Kindle に関してはですね、本の B6 サイズ、皆さんが持ってるビジネス書大抵 B6 サイズなんですけど、 B6 サイズよりちょっと上が長いかなぐらいで、まあ薄さは、まあ、そんな分厚くもないので、本当持ちやすいです。手帳サイズで、
今文庫一冊分ぐらいの重さです
ね。そうですね、文庫本一冊ぐらいと思ったのが重さ的には、うん。で、今僕がこう上げたり下げたりしてるけども、今すごいビクビクしながら見てますから、ね、人のですからねこれね。オートバンクの社員さんのやつを一人ずつ借りてきました。で、今もう片方 iPad の方の持ちやすさなんですけども、 Kindle はまあとりあえず軽いと、文庫本一冊ぐらい、まあ、これだったらまあ持ちながら読むのは全然苦じゃないよねと、普通の本と同じぐらいだね。 iPad、 まあ大きさの割には軽いかな、そんな感じですね。ただやっぱり少し重さは否めないところがあるかなって。大きい分、テコの原理じゃないですけど、端っこの方を持つとちょっと負荷がぐっとかかると。
A4 の紙より一回り
小さいぐらいですね。お近くの電気店でお確かめください。結構でも大きいですよ。今までの端末としては大きい。で、そもそも iPad のコンセプトっていうのが、ノート PC と携帯端末の間に位置するものだから、そういう意味では確かに、まあ、ノートパソコンよりは小さいし、携帯電話よりは大きい。まあ、そのぐらいの大きさだと思ってもらえばいいですね。まあ、持ちやすさと関してはやっぱり Amazon、Kindle に軍配が上がるかなという感じです。まあ、これはもう本当にサイズの問題ですね。続きまして画面。iPad と Kindle の画面はね、だいぶ違うんです。まず iPad の方は、まあ、皆さんがもうおなじみの液晶です。まあ、これはこれですごい綺麗ですし、さっき動画とかも見てたんですけども、十分見れるものですよね。で、Kindle はですね、今話題の電子ペーパー。うんうん、これがね、すごいなと思うんですけど、新刊ラジオ音声番組だから皆さんにお見せできないんですけど、さっきまでちょっとスクリーンセーバーだったんですけども、今起動しました。で、字が表示されるんですけど、まあ当たり前ですね。この字がですね、今ちょっと高原くんに対して角度をね、30度ぐらいの角度で見せても、
見えますね、読めます。
そう。
ヨアフリーなんとかとか。
そう。ただ、iPad の方をやっぱ30度ぐらい傾けて見せると、ちょっと見づらい。
電気が反射しちゃって。
そう。ね、Kindle の方もある程度その、光は反射しますけども、まあ、何にせよですね、印刷されてんじゃないかっていうぐらいの鮮明さなんですよね。白黒だけれども画面はものすごい綺麗です。これもね、ぜひお近くの電気店で、あれだ、携帯電話とか、あとなんかこういうの買いに行くときに電気屋さんであらかじめ貼ってあるのあるじゃないですか、液晶こんな風に表示されますよって、あらかじめ貼ってるみたいな わかる？わかる？これ。
どうしよう。
あの、なんかさ、あの、動かないさ、液晶あるじゃん。
はめ込み合成。
はめ込み合成みたいな。うん、はめ込み合成みたいな色なんですよ。
ああ、う
ん。だから僕てっきりこれ動かねえのかなと思ったんですけど、ボタンを押すと、ちゃんと動くんだよね。そのぐらい綺麗なんだよな。なんかあの、画面になんか貼り付けてんじゃないかみたいな。だから今までの皆さんの液晶の概念とはだいぶ違うと思いますね。これが電子ペーパーと。というわけで画面はすごい見やすいです。ただし Kindle は白黒です。本体が白いのもあって結構味気ないです。で iPad、 まあ iPad の画面はもう言わずもがなかな。綺麗ですよ。めっちゃ綺麗ですよ。あのノートパソコンとかと違ってね、別に Windows とかが入ってるわけじゃないので、あのなんて言うんだろうな、この辺はやっぱりアップルのこだわりがあるんだろうねっていう感じの綺麗さですね。
アプリを立ち上げてみましょうか。
アプリはそうですね、まあとりあえずじゃあ本の方で、愛文庫での今あの祈願城アルセーヌ・ルパン、さっき面白いなって読んでたんですけども、これもそうなの、縦置きだと片側のページが拡大で見れるんですけど、横にすると、画面横にすると見開きでページが見ることができますね。あ、でもこれも綺麗だな。
うん、はい、綺麗ですよね。
はい。あ、いいね。これ覗き込もうとした高原くんに、高原くん側に傾けるだけでぐるんって回るのいいね。うん、で、まあこんな感じで。うん。
長時間読むともしかしたら目が疲れるかもしれないっていう感じはありますか？
そうですね、それはやっぱ液晶ならではって感じですね。アマゾンの方は多分疲れないと思う。アマゾンキンドル、この電子ペーパーの技術はすごいな。お近くの電気店でお確かめください。続きまして操作性。はい、Kindle と iPad の操作性なんですけども、これはですね、もうぶっちゃけちゃいます。iPad の方が相当上です。Kindle のね、操作としては、まず、左右にあるページめくりボタン、Next ページと、あと、プレビューページで、前のページに戻るボタン、あと、ホームボタンがあるんですけども、っていう、ちょっと一世代前の音がするんですね。カチャカチャと。で、あと、その、右下の方にある、なんかこう、ジョグシャトルみたいな、一応方向指示するボタンがあるんですけど、まあ、これもまあちょっと微妙なところかなと。一世代前の携帯電話にこんなのありましたよねと。で、あとキーボードの配列は、まあ、普通のあのキーボードの配列と同じなんですけども、いかんせんボタンがですね、垂直っていうか、なんか長方形に配置されているので、ちょっとボタン押しづらいかなと。僕の小指の先もないぐらいのボタンの大きさなので、よくアメリカ人これ操作できるなっていうぐらいのキーボードの性質です。まあ、ただ慣れてくるとそんなに難しくもないかなと。で、Kindle、Twitter とかにも対応させるつもりあるらしいので、もしかしたら Twitter とか Kindle でできる世の中になったら、まあ、140文字ぐらいならまあ、そんな苦にならないかなというふうに思います。で、また Kindle はその無線 LAN がついてて、自分で本とか検索できるようになるんですけども、で、ここもキーボードでボタンを押すことになります。で、そういう意味でこのキーボードというのがちょっと今ネックかなというふうに僕は思ってますね。で、一方、iPad のキーボードはですね、ソフトウェアキーボードなので、画面上、液晶上にキーボードを表示させて打つことになります。ボタン数はちょっと少ないんですけども、まあ、これがまあ、これもまあ、よしあしですかね。液晶なので、タッチセンサーだから、タッチしなかったとかっていうのはちょっとまあ、あるかもしれない。で、あとはですね、画面の操作性。もうわかると思うんですけど、iPad は指でこうちょっと擦っただけで、次のページに行ったりとか、で、さっきの電子書籍に関してはボタン、画面のね、ページの端っこにちょっと触れるだけで、ペラッてめくれたりとかするので、そういうとこは直感的ですごいわかりやすいです。何せさっき僕 iPad をいじった時に、その後 Kindle いじったら、画面触れようとしちゃって、ディレクターに今笑われたからね。それ、あ、やっちゃった。やりたくなるのはわかってください。そのぐらいこれね、ハマっちゃうと便利。というわけで操作性はやっぱり iPad に軍配が上がるかなと。で、最後。これ結構ね、ディレクターにもらった難しい質問なんですけど、可能性。これから発展していく可能性です。Amazon Kindle の強みとしては、まあ、Amazon がバックアップしてるってこと。Amazon のブランド力がフルに使えるってことで、Apple 社は、まあ、コンピューターとか、そういうハードウェアの会社ですけれども、Amazon は本屋さんですからね、ネット書店。まあ、ネット以外のものも扱ってますけども、そのアマゾンが通信料を自分たちで負担して Kindle という端末を出したと。 まあ、これ結構社運かけてるんじゃないかなと。現在まだ日本語に対応してないものの、もし日本語に対応すればかなりの数の日本語書籍っていうのが、Amazon の Kindle に対応するんじゃないかと。日本の出版社とのしがらみはあるかもしれませんけども、少なくとも、僕らその消費者にとっては青空 Kindle、 あの青空文庫っていう著作権が切れた日本文学を読めるサイトがあるんですけども、それが Kindle に対応しようとしている。またウィキペディアも、Kindle にそのウィキペディアのね、あの記事を変換してくれるサービスというのがありまして、Kindle ペディアって言うんですけども、ひねりがないですね。その絵も使うとウィキペディアなんかも見れると。だからある程度、まあ、ちょっと知的な内容だけになりますけども、あのウェブブラウザとしても Kindle の可能性はあります。一方 iPad、もう iPad はある意味何でもできるっていうのが売りですよね。さっきもちょろっと言いましたけど、ウェブブラウザであり、まあ携帯メール、動画、あと写真も見れるし、さらに電子書籍も見れる、ゲームもできると。で、さっきちょろっと出したけど、これ出していいのかな？トイストーリーの、まあ、ビジュアルブックっていうのかな？絵本というのかな？ディズなんとか。まあ、文字と音声が流れるというね。ほんと未来型の本ですよね。
アニメにだいぶ近づいてますよ。
だいぶ近づいてる。まあ、ぶっちゃけアニメ自体も入るんですけど、この中に。入れようと思えば。なんというかね、夢広がりますね、iPad は。まあ、使い方次第というところあるかもしれませんけども、Kindle よりもやっぱり iPad の方がいろいろ性能はいいです。うん、OS が入ってて、こちらはコンピューターって感じがしますね。Kindle に関しては本当になんか、ゲームウォッチ世代の人になっちゃうかもしれない。ちょっとそこはもったいないところ。ちょっとね、チープに見えるのがもったいない。これでも通信機能備えてるんですけどね。まあそんなことがありまして、可能性としては、今どっちとも言えないんですけども、iPad の方が電子書籍以外の方でも発展する可能性はあります。なので、iPad を持ってる人の数の方が多くなるっていうのが必然かなっていうふうに僕は予想してて、電子書籍単体で見たら、Amazon、っていうブランドにちょっと期待したいかなっていうところです。で、スティーブ・ジョブズがそのアマゾンに対してどういうふうに動くかと。で、各出版社はどっちの方が面白いと思うか。日本国内ではそんなところですかね。うん、まあでも競馬的に言うとですね、本命は iPad っす。ちょっと今、アマゾン・キンドル単穴ぐらいになってます。なんか、単票って。アマゾンのブランダ力があれば。そんな感じですね。
はい。
というわけで、まあ、Kindle と iPad の両方ともご紹介してきましたけども、いや、それでも俺は Kindle に期待したいんだという方は、この Kindle 解体新書をですね、読んで、Kindle のより詳しい使い方を見てほしいですし、iPad ってそもそもどんなとこがいいのっていうね、ふうに思った人はですね、この林信之さんの iPad ショック、もう iPad 万世って感じで書いてありますから、ぜひ読んでみてください。そんな感じで、書籍情報に行ってよろしいでしょうか。
はい。
Kindle 解体新書、スティーブン・ウィンドウォーカー著、倉骨明役、日経 BP 社より税込み1890円で発売中です。iPad ショック、林信之著、日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まだちょっとねスタジオに高原くんあの拉致した状態で残してるんですけどもなんでいるんだよみたいな感じかもしれませんぶっちゃけた話なんだけど、はい、Kindle と iPad どっちがいい？
iPad です、
ね、iPad ですよね。これね、あの企画した段階では Kindle いけるんじゃないかと思ったんだけども、うん、いざ触ってみると iPad 面白いね。いや、あの iPad の持ち主が上田さんだから、上田さんが結構いいアプリケーションを入れといてくれたんじゃないかっていう風に思ったりもするんですけど、なんか産経新聞とか、あと何でしょう、この愛文庫。愛文庫すごいね。
すごいですね。
愛文庫の本棚画面とかちょっと感動したもん。おお、なんか純駆動の本棚見てみたいな。しかも全部メンチンっていう。そうそう、だから今多分あの家の本が溢れ返りそうな人とか、 iPad 一冊に入っちゃうからでかいんじゃないかな。あ、さりげなく漫画も入れてくれてます。ちょっと少女漫画っぽいですけど、これ。
何ができるかっていう風に比べちゃうと、もう iPad で間違いなしだ、になっちゃうと思うんですけど。
間違いないね。
本を読むっていうところに特化すると、満員電車の混んでるところで読めるとか、
はいはい、
目が疲れない読み方ができるとか、寝ながら読めるとか、
はいはい、
そういうところは Amazon、Kindle の方が、使いやすいかなって。
そうですね。だからどういうライフスタイルを志向してるかによるかな。 あの本を読むだけだったらね、 Kindle ほら新聞のダウンロードサービスとかあるし、朝起きたら Kindle パッて見るだけで新聞が落ちてるっていうのはなかなかかっこいいですよね。で iPad はそのいろいろできる反面、やっぱりバッテリー残量がちょっと僕は不安だなと思ってて、今あの借りた時に確か 53% ぐらいだったのが今 48% になってると。まだ 3,4 時間ぐらいしか経ってないから、ちょっとこれでいくとバッテリー残量少し不安かなっていうふうに思います、うん、まあただね、ビジネスでいろいろ使いたいっていう人は iPad 1本あればいいのかな、1本っていうのかな、1個っていうのかな、うん、iPad が1台あればいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね、うん、まあアナログ派のあなたはまだ Kindle でも全然いいと思います、うん、ダメだ、どうやっても iPad の。
iPad ですね。
どうやっても iPad になっちまう。いいのかこれ。よかった、同じ出版社で。